がんにはさまざま個性があって、数万人に一人のようなとても珍しい希少がんがあるということもご説明いただきました。では先生、具体的に先生はどのような方法で希少がんの研究をなさっているんでしょうか。
一口に希少がんといっても多くの種類があります。一般に希少がんには200種類以上もの異なるがんが含まれていると言われています。10万人に6人の発症とは言っても、ヨーロッパの統計では200種類の希少がんすべてを合わせると悪性腫瘍全体の 22% を占めると言われています。ただ珍しいから治療法がない、治療法がわからないでは患者さんは困ってしまいます。私は希少がんの中でも悪性黒色腫と呼ばれる皮膚腫瘍に関して遺伝子異常やエピゲノム異常を解析しています。
遺伝子異常に基づいたがんゲノム医療に関しましては、あちらこちらで話題になっていますけれども、エピゲノム異常、このエピゲノムという言葉初めてお聞きしました。
はい、がんの遺伝子異常を次世代シークエンサーと呼ばれる光学機器を使って網羅的に診断します。腫瘍に蓄積している遺伝子異常の組み合わせに応じてお薬を選択するのががんゲノム医療です。この診断技術に関しては最近保険も適用となり、マスコミでも頻繁に扱われるようになってきました。岩手医科大学でも数年以内にこのがんゲノム医療が実施できるように分子病理学講座の菅井教授のチームが取り組んでいます。一方、エピゲノム解析は遺伝子配列に変化を持たないがんの生物学的特性を解析するものです。簡単に言えば、一卵性双生児は同じ遺伝子配列を持っていますが、外見や病気のなりやすさは全く同じではありません。それはエピゲノムの違いが影響していると考えられています。まずエピゲノムについて難しい話をする前に、簡単に悪性黒色腫の話をしましょう。
はい、その悪性黒色腫も希少がんの一つであるということですから、その罹患率というのはかなり少ないものなんでしょうか。
日本で悪性黒色腫と診断される患者は年間10万人あたり1人から2人程度と言われています。でも白人の多い欧米では罹患率が高く、悪性黒色腫は希少がんには分類されていません。60代以上の高齢者に多く、オーストラリアのクリーンズランドで公立に発症します。紫外線の影響を受けるので、もしかしたら南極のオゾン層が破壊されている、そこから出てくる紫外線がクイーンズランドの住人に影響を与えているのかもしれませんね。日本では欧米と異なり、紫外線の影響を受けない足の裏や爪の根っこの部分にできる末端黒視型のものが多いと言われています。皮膚の一番深いところにいて、メラニン色素を産生するメラノサイトと呼ばれる色素細胞ががん化したものです。日焼けをすると数日して皮膚が黒くなりますよね。
はい、
これはメラノサイトがメラニンをたくさん合成し、皮膚の有極細胞にメラニンを受け渡すからです。
ではちょっと道がそれるかもしれませんけれども、ほくろもがん化すると悪性黒色腫になるんでしょうか。
はい、ほくろがあるからといって必ずがん化するわけではありません。確かに一部のほくろから悪性黒色腫が発生することは間違いありません。短期間のうちに大きくなる、輪郭がギザギザしている、色ムラが出てきた、左右対称な形が崩れてきたなどの兆候がある場合には、必ず皮膚科を受診することをお勧めいたします。悪性黒色腫も早期の段階で発見できれば、外科治療によって完全に切除して治すことができます。でも一旦皮膚を破って皮下組織に2ミリメートルほど入り込むと、肺や肝臓、脳などの臓器に遠隔転移をすることが知られています。ステージの進んだ、いわゆる進行期悪性黒色腫です。
進行期の悪性黒色腫、この治療法にはどんなものがありますか。
一般的に切除不能な転移性の悪性腫瘍には抗がん剤を使った化学療法による全身療法が行われます。しかし悪性黒色腫は化学療法の無効な例が多く、10年ほど前は不治の病でした。しかし近年、多くの悪性黒色腫細胞で変異の見つかる BRAFという遺伝子に対する変異が見つかり、これに対する分子標的治療薬が開発されて劇的な腫瘍縮小効果を認めました。しかし残念なことに、このベムラフェニブという新薬は2週間から数ヶ月でお薬に抵抗性が生まれ、進行期の悪性腫瘍を完全に治すことはできません。そこで登場したのが免疫のチェックポイント阻害薬です。ついこの間ノーベル賞を受賞した本庶佑先生が開発したお薬です。ニボルマブと呼ばれるこの新薬は悪性黒色腫で初めて効果が立証され、現在では肺がんをはじめ多くの悪性腫瘍で使われています。進行期の悪性腫瘍の 2,3 割に有効とされ、完全に腫瘍細胞が消えてしまう患者さんもいます。以前から悪性黒色腫には免疫療法が有効であるとの報告がありました。悪性黒色腫の治療はここ数年で劇的に変化しました。
ではこれからの新しい治療法、また先生の研究領域とはどのような関係があるのでしょうか。
そうですね、他人の研究成果をお話しするだけでは何のために今日私がここでお話ししているのかが分からなくなってしまいますよね。実は私どもは以前に神経細胞のタンパク質である β3 チュブリンと呼ばれるものが悪性黒色腫においてエピジェネティックな制御を受け発現消失することを発見しました。なんだか難しい話になってしまい恐縮ですが、もともと悪性黒色腫の発生母地であるメラノサイトは神経細胞だけが持つこのタンパク質を出しています。このタンパク質はパクリタクセルと呼ばれる抗がん剤の効果を消失させてしまいます。私の研究テーマのエピゲノムは遺伝子の配列に異常がなくてもタンパク質の発現のオン・オフのスイッチを切り替える機構のことです。このエピゲノムの異常が蓄積した結果、 β3 チュブリン陽性の悪性黒色腫ではパクリタクセルが非常に有効であることを明らかにしました。
なるほど先生、素晴らしいお話ですが、一度お聞きしただけでは大変理解するのが難しいお話になってますけれども、
すみません、
いやいや、でも専門的なお話をいただきました。
市民公開講座などでお話しするとよく言われます。難解な話で大変恐縮です。ただこの研究から派生して先ほどパクリタクセルと呼ばれる抗がん剤の効果を増強させることにも成功したことをお話ししました。
はい、
悪性黒色腫では BCL2 と呼ばれる細胞腫瘍を抑制するタンパク質がたくさん出ています。このタンパク質が出ていることでメラノサイトのような色素細胞はもともとあった脳の組織を離れて目や耳あるいは皮膚に移動しても生存していくことができます。悪性黒色腫もこの BCL2 の働きによって抗がん剤を投与しても死なない細胞になっているわけです。
はい、
私どもは悪性リンパ腫ですでに臨床応用されているナビトクラックスあるいはベネトクラックスと呼ばれる BCL2 阻害薬とパクリタクセルの併用が悪性黒色腫の治療に有効であることを報告しました。今後はこの治療法が悪性黒色腫の標準治療の一つになることを目指していこうと思っています。
完全に理解できたというわけではないんですけれども、確実に未来に期待の持てそうな治療薬ということは伝わってまいりました。さあ、他にも先生が興味を持たれていることがあるそうですね。
はい、実は最近 BAP1 という遺伝子に興味を持っています。
BAP1、また新しい遺伝子の名前が出てきました。 BAP1 と書いて BAP1 ということだそうですけども、どのような遺伝子なんですか。
この BAP1 という遺伝子は遺伝性乳がん卵巣がん症候群の原因として有名な BRCA1 と結合するタンパク質として注目されました。遺伝性乳がん卵巣がん症候群は HBOC と呼ばれ、予防的に 両方の乳房を切除したり卵巣を取ったりする治療があることで広く知られるようになりました。ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーがこの手術を受けたことで有名になりましたね。最近日本でも500人以上の患者さんがこの手術を受けたことが公表され、新聞の一面を飾っていたようです。この BRCA1 と結合する PAP1 タンパクはその後の研究でエピゲノム全体をコントロールするマスター遺伝子の機能を持つことが明らかとなりました。
先生の研究領域に近い遺伝子ということなんですね。
そうです。実は PAP1 遺伝子に変異が生じると別の希少がんである悪性中皮腫を発症することが以前から報告されており、かねてから注目していた遺伝子です。精子や卵子などの生殖細胞の PAP1 に変異が生じると若くして目の中にブドウ膜悪性黒色腫ができてしまいます。また40代までには胸膜、腹膜に悪性中皮腫も発症します。悪性中皮腫はアスベストが原因で発症する希少がんです。アスベストは私どもの年代で言えば石綿と言った方がいいかもしれませんが、理科室でビーカーを使ってアルコールランプでお湯を沸かすとき、ビーカーの下に敷いていた金網についてたやつですね。
はい。
燃えない綿ですから、昔は家屋の断熱材や車のディスクブレーキなどに使われていました。このアスベストを吸引すると20年から30年後に胸膜中皮腫を効率に発症することが明らかとなって、現在は使用が禁止されています。
はい。
胸膜の悪性中皮腫になると胸水が貯留する癌性胸膜炎になり治療に難渋します。悪性中皮腫は決定的な治療法もなく難治性の癌の一つと言えます。私が注目しているのは悪性黒色腫と悪性中皮腫という2種類の希少癌がエピゲノムマスター遺伝子である BAP1 の遺伝子変異によって同一個体に起きることです。きっとそこには共通の生物学的特性があるはずで、この2つの希少がんに対する新薬開発の糸口が隠されているはずです。今のところまだ新薬開発の革新に至るような研究成果は出ていません。でもこの領域の研究を地道に継続し、いつか悪性黒色腫、悪性中皮腫患者さんの役に立つような発見をしたいと考えています。